ダニエル書の7章を開いてください。ダニエル書の7章です。前回ですね、私たちはダニエルの生涯の最後の部分を学びました。思い出してください。バビロンが崩壊した後にメディア・ペルシャ帝国が始まりましたが、メディアのダリオスの下で役人として王に仕えていました。最後に至るまで彼は忠実な役人でした。それだけではなく忠実な神のしもべでした。日に三度、いつものようにエルサレムに向かって窓を開けたところで祈りを捧げていた。それが獅子の穴に投げ込まれるという禁令が出て、それを知りながら行っていたほど神様に忠実でした。この素晴らしい生涯を私たちは学ぶことができましたが、そしてもう一つですね、このダニエル書の1章から6章までの間に貫かれていたこれテーマが永遠の御国です。異邦人の時が始まりました。イスラエル人が約束の地から引き抜かれて、そしてイスラエル人が自分が主権を持たない、そのエルサレムにおいてですね、主権を持たない時代が始まりました。けれども神様はダニエルを通して、また友人を通して、ご自分がこれら異邦人の王の王であられること、人間の国をすべて司っておられることを王たちを通して表してくださいました。このように一章から六章までをまとめることはできると思うんですけれども、七章からはその歴史的な順序をたどった話ではありません。順番的にはどんどん後でその受けた幻なんですけれども、ダニエルが見た夢と幻、その予言の記録になります。今までは王が見た予言、あの夢と幻を解き明かしたりしたわけですけれども、今度は自分自身が見るその夢と幻ですね。それを見ていくわけなんです。で、思い出していただきたいのが、二章ですね。二章でネブカデネザルが夢を見ました。その時の夢が人の像でありました。そして金の頭がバビロン、銀の胸と両腕がメディア・ペルシャ、そして下腹と腹の青銅、これがギリシャ、そしてすねの部分、これがローマで、足と足の指もローマなんですけれども、下の部分が粘土と鉄が混じり合った状態になっていた。そこに人手によらないで切り出された石がその足の部分にあたり、粉々に全ての像が砕けて、その石が大きな山となったという幻でした。その同じ幻を違った側面から、同じ内容を違った側面からダニエルが見ています。それが7章です。人間の国が滅びて神の国が打ち立てられるというですね。このテーマですね。ですから1章から6章までのテーマと同じテーマがこの7章以降にも続きます。そこで私たちが考えなければいけないのが、いつも祈っている祈りです。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますようにです。神を知らない異邦人が治めている国の中に、私たちが生きているわけですけれども、主が戻ってきてくださる。私たちが信じているその天における御心、それが地に行われるということを希望を持って生きていくわけなんですね。では一節から見たいと思いますけれども、バビロンの王ベルシャツァルの元年にダニエルは寝床で一つの夢 頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。時はベルシャツァルの元年です。紀元前の553年頃と思われます。思い出してください。五章においてベルシャツァルがいかに身勝手で神を敬わない人であったかは、知っていますね。そして彼によって彼が最後でバビロンが滅んだわけなんですけれども、ベルシャツァルが王様になったことによって、まあ、ダニエルは少し不安になったかもしれませんね。これからバビロンはどうなるんだろうか、いやこの後の世界はどうなるんだろうか思ったに違いありません。でその不安に応えるべくですね、神様がダニエルに夢をお与えになりました。ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。大きな海から、大海から、四頭大きな獣が現れました。海が背景ですけれども、聖書の中には国々の姿を表しています。黙示録の17章、大陰符の幻において、こう書いてあります。あなたが見た水、すなわち陰符が座っているところは、もろもろの民族、群衆、国民、国語です。この海、単なる、穏やかな海ではなくて、風、暴風によって荒れ狂っている海なわけなんですね。で、イザヤ書に、悪者どもは荒れ狂う海のようだ。静まることができず、と書いてあるんですね。この諸国の民が暴れている姿、その横暴な様子をここで描いています。でもそれを天の四方の風が起こしているということなんですが、天から来る、つまり神様がこの荒れ狂っている姿、国々が、この自分たちがやりたい放題やっている姿、これをすべて掌握されているということがわかります。この風ですね。例えば黙示録の7章の一節で、その風が吹くのを押しとどめている御使いの姿があります。で、それで、その間に14万4千人のイスラエル人の、額にですね、この印を押したわけなんですけれども、そのようにして風を起こしているのは神様なんですね。主権を持っておられるということです。どんなに人間がいろんなことをやっていようと、神様が全部を見てくださっているということで、あります。で、これから今見た四頭の大きな獣、それを一つ一つ、見ていくことになりますが、ネブカデネザルが見た人の像ですね。それと匹敵するわけなんです。第一の獣が獅子です。で、これが金の頭のバビロンになります。まあ、獅子といっても獅子に似た、獅子のようなって書いてありますけれども、第二の獣は、熊に似たものです。熊。ですね。で、これが、銀のメディアペルシャにあたります。そして第三、これが、六節に書いてありますね。豹です。豹。これが、青銅のギリシャにあたります。そして第四の獣。これがですね、他の野にいる獣には形容できない、恐ろしい姿をしている。これがローマです。鉄。鉄のローマに当たります。このようにして、同じ国の姿なんですけれども、一方では光り輝く姿です。他方では獰猛な姿です。肉を食いちぎっていくような姿です。これが、世の人の世の見方と、神の人の 世の見方の違いなんですね。世の人が世を見るときには栄華で輝いています。けれども神の人が世を見るときには獣なんですよ。私たちがこの見方を持っている、つまりダニエルの見方を持っている必要がある。で、ネブカデネザルのような見方を、まあ、捨てた方がいいですね。捨てた方がいいです。世に対する愛、第一ヨハネに書いてありますね。目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、それを捨てて神への愛、それを持つ必要があるわけですね。では具体的に見ていきましょう。4節ですが、第一のものは獅子のようでわしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。獅子のようなもの。獅子ではないですね。なぜかというと、わしの翼を持っています。獅子はですね、王権を表す動物として、聖書の中に出てきます。例えばソロモン。自分の王座の脇に、お獅子の彫刻を立てています。そして王座に向かう階段においても、12頭のお獅子が6つの段の両側に立っていたと書いてあります。獅子は動物界の王ですね。第一の存在です。そしてワシも鳥類の王様です。エゼキエル書の17章には、バビロンとエジプトを大ワシに例えています。そして実際に、バビロンの王の宮殿の入り口には翼のついた獅子の門がありました。ですからダニエルがこの幻を見たときにですね、すぐに合点がいったと思います。なぜかというと、いつも見ていたからですね。そしてその獅子の翼が抜き取られ、力を起こされ、人間のように二本足で立たされた。人間の心が与えられたとあるわけですね。非常に不思議なんですけども、もう四章を読んでいる人にとっては、なるほど、ネブカデネザルのことだってのが分かるわけですね。彼が、人間の中から追い出され、野の獣と共に住んで、牛のように草を食べて、七つの時が過ぎてから理性が戻ってきたと。人間のようにこう立ったと。そのことを表しているわけです。で、次、五節。また突然、熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。熊です。聖書では獅子に次ぐ第二の動物として出てくるんですよ。例えばダビデがサウルにゴリアテと戦うときにですね、自分にゴリアテを打ち負かすことができることを説明するときにこう言いました。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て、群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。このしもべは獅子でも熊でも打ち殺しました。第二なんですね。そして、アモス書の5章の19節は、人が獅子の前を逃げても熊が彼に会い。やはり熊が第二なんですよ。で、思い出すと、人の像は銀の胸と両腕なんですけれども、ダニエルの説明によると、あなたより劣るもう一つの国が起こりますと。非常に獰猛であり強いんですけれども、やはり獅子には勝らないということですね。これがメディアペルシャであります。で、特徴的なのがここで横ざまになっているというんですね。横ざまに寝ている。ちょっと熊が横ざまに寝ている。なんとなくうつ伏せになってですね、腹を下にして寝ているっていうふうなことを私は想像するんですけど、やっぱり横ざまになって寝ているとあまり普通じゃないなと思うんですが、なぜかっていうと、これはですね、次の8章に出てくる、ペルシャ、メディアを表す幻の中でも見ることができますが、メディアとペルシャの強さの違いを表していると考えられます。メディアペルシャ帝国と言いますけれども、 実際はペルシャがメディアを飲み込んだ形になっています。ですね。ですから、横ざま、つまり片方、ペルシャの方がメディアよりも勝っているということを表していると考えられます。そして、口の牙の間には3本の肋骨があったというわけなんですけれども、おそらくこの肋骨はですね、メディア、ペルシャ、そしてバビロンを表していると思われます。ですから国がですね、もともとメディアの国の国土、そしてペルシャの国の国土、それに加えてバビロンであった国土が合わさったのがこのペルシャ、メディアペルシャ帝国だと。で、さらに起き上がって多くの肉を食らえてありますから、さらにですね、バビロンを超えて、元々のバビロンを超えてですね、小アジア、今のトルコの西部にあったルデア、そしてまたエジプトも征服しました。ですね。肉を食らえ。かなり残忍な方法で殺している姿をイザヤが描いていますけれども、予言していますが、13章にこう書いてあります。見よ、私は彼らに対してメディア人を奮い立たせる。彼らは銀をものともせず、金をも喜ばず、その弓は若者たちをなぎ倒す。彼らを胎児も憐れまず、子供たちを見ても惜しまない。まさに肉を食らえですね。そして、今度行きましょう。6節。この後見ていると、また突然、豹のような他の獣が現れた。先ほどから見ていると、また突然という言葉が多いですけども、特に豹ですね、早いです。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。頭があった。そしてそれに主権が与えられた。相当早かったと思います。豹も早いですが、翼がついてるんですね。もっと早いです。これがギリシャを表しています。8章から11章までにこのギリシャ帝国の詳しい予言があります。あまりにも詳しいので、このまともに聖書を信じていない人たちは、ギリシャ帝国の終わりの頃にですね、書いたというほど正確で細かいんです。ですね。で、その中に出てくる姿というのが、今見たように速さなんですね。アレキサンダー大王が、当時知られた文明化された地を、すべて征服したんですけれども、数年のうちに行いました。3年ぐらいですね。西がマケドニアから、南はエジプトまで、そして東はペルシャだけでなくて、インドにまで及びました。でも不思議なのがここに頭が4つありますね。翼も4つあります。で、これもギリシャ史に出ている通り、アレキサンダーが若くして溶接した後に、4人の総督に帝国が分割されたわけです。シリア、小アジア、マケドニア、エジプトに分割されました。そのうちのシリアのセレウコス朝、エジプトのプトレマイオス朝が優勢になって、シリア・エジプト戦争が何度となく行われたわけですけれども、それが11章ですね。11章に詳しく書いてあります。そしてダニエルが見た予言は、次からが中心なんです。ダニエルも後で、この獣は一体何ですかと、解釈をですね、解き明かしを御使いに聞いていますけれども、7節です。その後また、私が夜の幻を見ていると、突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。野の獣に形容することのできない、それもそのはず、牙が鉄ですね。大きな牙。人の像の中で、ローマが鉄のすねでしたけども、同じく鉄でできた牙です。で、この姿、ローマ帝国をよく表しています。ローマの征服。今までのこの今まで出てきたバビロン、ペルシャ、メディア、ギリシャの比ではありません。紀元前の241年、シチリアの占拠から始まり、そしてカルタゴを叩いた後に速やかに地中海がですね、ローマの池になりました。つまり、周囲の国々は全て征服しました。で、軍人ポンペウスは 紀元前63年にエルサレムに侵入しました。そしてその後にヨーロッパ北上、今の英国の南部、フランス、ベルギー、スイス、ドイツにまで支配を広げました。で、4世紀という長期にわたる膨張を続けました。衰退も長期にわたってます。徐々に衰退してたんですね。英国を去ったのが紀元後の407年。最後のローマの支配者、1453年ですよ。コンスタンティノープルで倒れました。けれども、その後でも、影響がヨーロッパとロシアに残った話を、2章の学びでしました。で、欧米列強時代に入り、その影響が今でも及んでいる、全世界に及んでいるという状態ですね。ですから、喰らって噛み砕いて踏みつけたと。で、この踏みつけて喰らって噛み砕いたっていうのもですね、ギリシャと比べると、この、本当そうなんですね。アレキサンダー。征服した民、虐げることありません。虐げている時間があったら、蹂躙していたらですね、そんな早く征服できませんでした。ローマはですね、違います。もう、征服した国々の民と文明はもう破壊して粉々にして、捕虜を何千人も殺し、そして奴隷として十数万人を売りました。こういう特徴ですね。そして、第四の獣、十本の角です。人の像ですと、足の指の十本です。そして、二章の夢の中にはなかった、小さな角という存在が出てきます。八節。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうちの三本が引き抜かれた。よく見るとその角には人間のような目があり、大きなことを語る口があった。で、この角がこれから出てくる、これから読んでいくダニエル書において中心人物となってきます。もちろん中心人物は神とキリストですけれども、その次の中心人物。アラス忌むべきものと呼ばれる人です。異邦人の時、神の国が到来する直前に世界に荒廃をもたらす人物として浮き彫りにされていきます。で、私たち聖書を信じるキリスト者は、このように世界を見ていかなければいけません。これから世界は荒廃します。その後輩は究極的に一人の人物によって、これまでかっていうぐらい与えられます。しかしその人物を再臨のキリストが滅ぼし、そしてキリストが世界に神の国をお立てになるわけなんです。そしてこの人物が新約聖書の中にも出てきて、イエス様がオリーブ山で弟子たちに、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なる ところに立つのを見たならばと言われた人物ですね。そして使徒パウロもテサロニケにいるクリスチャンたちにこう言いました。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。そして黙示録では獣として現れ、13章に獣の国の姿が描かれています。そしてヨハネがこの人物を反キリストと呼びました。で、この小さな角の特徴。まず、小さいんです。一つ目は小さいです。初めから王のように権力を持っているのではなくて、何でもないところから現れます。二つ目。三本の角を引き抜くことです。巧みにすでに権力を持っている者たちを引きずり下ろして、自らがその座につくということです。で、三つ目が人間の目があるということです。目、これ知性を表し、知っていることを表し、見ていることを表します。ゼカリヤ書や黙示録には、キリストに七つの目があること、その目が御霊であることが教えられています。つまり人間の目ということは、神の見方で、視点ではなくて、人間の視点で物事を見ていく。頭がいいということです。そして四つ目。大きなことを語る口があります。話がうまいということですね。 で、夢はこれで終わりません。むしろ次がクライマックスです。ネブカデネザルの夢を思い出してください。人の像があるけれども、最終的に粉々に砕けて大きな山、その石が大きな山となる。ですね。同じですね。神様が御国をお建てになりますが、その直前に天において行われていることが示されています。9節をご覧ください。私が見ていると、いくつかの水が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じれ毛のない羊の毛のようであった。水は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。年を経た方。これ永遠のこと、おじいさんになったということじゃないですね。永遠に生きておられる方ということです。いくつかの水が備えられてありますけれども、黙示録の4章には、ここの幻の詳細が描かれています。24人の長老が座について、4つの生き物と共に礼拝を捧げています。そして神様の姿。これが雪のように白い。ですね。混じり気のない。衣が雪のように白く。で、頭の毛が混じり気のない羊の毛のようであったと。清さを表しているわけです。でそこから火が出ていますね、ここで。水は火の炎。ですね。そして、火の流れが流れ出ていたと。神様の裁きと臨在を表しています。シナイ山においてもですね、神様が降りてこられたときに、主が火の中にあって山の上に降りてこられた。ですね、火ですね。で次に、幾万の者、その、者たちがですね、仕えていた。御使いですけれども、黙示録の五章に、万の万、千の千の御使いたちが子羊イエスに賛美を捧げています。そして裁く方が座について、ここでは、文書が開かれていますね。文書が。これも黙示録に出ています。これらの書物に書き記されたところに従って自分の行いに応じて裁かれた。白い裁きの大きな御座ですね。そこに出ています。ですから、ここでダニエルが見たこの幻というのは、ヨハネによってですね、さらに詳しく、この、されていて、ヨハネもそれを見たということであり、私たちも天に昇ったら、イエスも戻ってこられてですね、引き上げられたら、これを待っているということです。地上においては獣がいます。けれども私たちは天を見ながら歩んでいく。これを忘れてはいけないということです。ある意味でこれが戦いです。世の中を見るのか、あるいはイエス様がおられる天を見るのかです。ですからコロサイ書3章、こう書いてあります。こういうわけでもしあなた方がキリストと共に蘇らせされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。ですね。では11節。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ているとその時、その獣は殺され、体は損なわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。反キリストですね。角が滅びて、そして燃える火に投げ込まれていく。これも黙示録19章ですね。に出てきます。獣と偽予言者が再臨のイエス・キリストによって殺されて、硫黄の燃える火の池に生きたまま投げ込まれる。殺されてるんです。撃たれてですね。撃たれて、そして生きたまま投げ込まれるということです。で12節。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされた。その時と季節までというのは定められた日ということです。そして、残りの獣、バビロンとメディア・ペルシャとギリシャですね。今も続いてます。小さく。バビロンが今のイラク、ペルシャがイラン、そしてギリシャがギリシャですね。なんとか続いています。で、13節。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国王の者たちがことごとく彼に仕えることになった。 その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。今まで見てきたこの永遠の主権が今人の子によって、この人の子がその権受け父なる神から任されてですね、始まるということであります。でこれの詳細が黙示録の5章に出ていますけれども、子羊が御座におられる方から7つの封印の巻物を渡されています。そして天は賛美と礼拝で満たされているですね。ここと同じですね。そして天の雲に乗ってくるのを見ると、これがイエス様がご自分が戻ってくるときにおっしゃられた言葉であるし、そしてユダヤ人の裁判を受けておられたとき、大祭司の前でイエス様が、今からのち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますと言われて、それで十字架につけられたわけなんですね。ここまでが幻です。で15節、私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。これすごいと思うんですね。今までは異邦人の王たちに解き明かしを行っていました。でも今自分でわからないんですよ。でこのわからないというのが最後の最後まで続き、12章で御使いとダニエルが話しているときに御使いがこう言いました。この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。今は解き明かすことのできない部類であること、あるということを彼は最後に御使いによって教えられるわけなんです。生々しい幻なのに、それを知ることのできないもどかしさがここで私のうちに悩みというふうに出ているわけです。そして脅かした、獣どもの凄まじさですね。そしてまた神様の道からですね、獣を滅ぼす道から、これが脅かしたわけなんですね。そして私たちはですね、黙示録も読むとですね、同じ神様の姿が出てきます。まず世の恐ろしさ、それからその世を裁かれる神様の恐るべき力です。でこれを私たちは見ていかなければいけません。これを忘れているとですね、目を覚ますことはできません。なんとなくクリスチャン生活を送っていくようになってしまいますけれども、世は荒れているんだ、恐ろしいんだ、これから誘惑が強くなるんだ、とんでもないんだ、どうか眠らないでください。無関心でいて無感覚にならないでください。無気力にならないでください。そうではなくて、神様が、イエス様が間もなく戻ってこられるんだ、この荒れ狂っている世に対して審判を下されるんだですね。だから私たちは伝道します。早く救いに預かってほしい、この裁きから免れてほしいという願いが出てくるわけですね。では今度は16節です。私は傍らに立つ者の一人に近づき、このことのすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれたですね。彼にダニエルに解き明かしをするのは御使いたちですね。そしてこれらのこれら4頭の大きな獣は地から起こる4人の王である。しかし意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って世々限りなく続く。非常に短い解き明かしですね。これだけで終わっちゃったんです。4人の王である。そしてでもここでまた新しい啓示、それは生徒たちが国を受け継ぐんだということです。今まではキリストが、人の子が来られて、そして神の国が打ち立てられるんだという幻でありましたけど、その御国を生徒たちが受け継ぐんだということであります。ここが 大事ですね。なぜかというと、人間に与えられた神様の目的というのは支配することなんです。人間が初めて作られた、人が作られた時に、彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう。これが目的だったんです。ところが、アダムが罪を犯して、その支配権を、悪魔に移っていったわけです。で、その支配権を奪還するために神様がキリストをこの世に遣わし、キリストの血によって私たちをあがなってくださったわけなんです。そして、あがなられた者たちが神の国をキリストによって支配する、王とし、祭司とする、神の祭司とするということを神様は私たちに約束してくださっています。黙示録の一章の6節。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださったからである。これはですね、黙示録だけではありません。例えばガラテヤ書。あなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。エペソ書にはこう書いてあります。天にあるもの、地にあるもの、一切のものがキリストにあって一つに集められることになるのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなったのです。そしてペテロの第一の手紙も、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。このように神の国を受け継ぐ、神の国を統治するというですね、素晴らしい約束があるわけです。で、パウロが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言いました。その苦難についてですね、御国に入る前の苦難について予言しているのが次からの箇所であります。19節を見てください。それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。その頭には十本の角があり、その一本の角が出てきて、そのために三本の角が倒れた。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。ですね。ダニエルが、この、第四の獣をもっと確かめたいと。ですね。かなり、すごい獣ですから。確かめたかったんですね。それで、先ほどの描写と同じですけれども、ここでは新しい情報が二つあります。一つが、爪が青銅だということです。でもう一つが、この小さな角、三本の角を倒した後に、他の角よりも大きくなっているということです。で次行きます。20節。私が見ていると、その角は、生徒たちに戦いを挑んで、彼らに打ち勝った。しかし、それは、年を経た方が来られるまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために、裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た、と思います。はい。受け継ぐんですけれども、その前に、この角が、生徒たちに戦いを挑んで、打ち勝つのだ、ということであります。で、この生徒たち、なんですけれども、旧約時代の啓示は難しさがあるんです。なぜかというと、新約聖書では、イエス様がペテロに教会の約束を与えて、ハデスの門もそれには打ち勝てませんと約束されたからです。だから、この聖徒たちというのを教会とすると、分からなくなってしまうんですね。もうすでにご自分の血と復活によってイエス様は世と悪魔に打ち勝たれました。そして教会もすでに勝利者とされているのに、今ここでは反キリストが打ち勝つと言っているんですね。なぜかというと、旧約聖書というのはキリストがまだ到来していないので、その啓示がですね、新約聖書ほどはっきりしていないからなんです。イエス様が弟子たちに言われました。多くの預言者や偽人たちがあなた方の見ているものを見たいとせずに願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいとせずに願ったのに聞けなかったのですと。で、これを新約聖書では、奥義と呼んでいます。今まで隠されていたけれども、今になって神様が明らかにしておられる真理、これを奥義と言います。 で、新約聖書の光に照らして見るとですね、生徒と言っても、主に3つの種類の生徒を挙げています。1つが教会です。ユダヤ人でも違法人でもキリストを信じることによって、御霊のバプテスマによって1つの体になった共同体ですね。で、もう1つが、患難期における生徒の姿です。黙示録に出てきます。教会が天に引き上げられて、天で賛美を捧げている姿が5章に出てきますけれども、6章から神の怒りが地に下ります。で、そこで、信仰のゆえに死ぬ殉教者の姿が出てくるんですね。つまり、教会はもうすでに引き上げられているにもかかわらず、生徒たちがその患難の時代にいて、そして死んでいくということなんです。で、この2種類の人たちが、今度は20章、千年王国が始まるときにですね、復活することについて、話しているときに、こう書いてあるんですね。多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉との上に首をはねられた人たちの魂と、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間、王となった。多くの座を見た。その上に座った。これが教会です。そして、患難期において殺された。この人たちが生き返った。彼らも王となる。分けているんです。で、もう一つ。イスラエルがいるんです。生徒、イスラエルです。14万4千人のイスラエル人が14章に出てきます、黙示録。初歩としてあがなわれたと書いています。イスラエルが皆救われるとローマの11章の最後に書いてありますけれども、彼らを代表として、そして、救われるイスラエル人がいるわけなんです。黙示録の12章に、荒野に逃げる女、イスラエルの姿があります。で、彼らが、残された彼らが、イエス様、再臨のイエス様を信じるということなんです。そして、天のエルサレムにおいては、門のところにイスラエル十二部族の名が記されているわけですね。ですから、イエス様を信じるイスラエル人、これも聖徒であります。で、ここで出てきている聖徒というのは、このイスラエル人ですね。で、もしかしたら、その患難期における患難の時代にイエス様を信じる聖徒たちも含まれるでしょう。教会ではありません。なぜならば、先ほども言いました。ハデスの門も、それには打ち勝てません。ということであります。そして、彼らもですね、別に、打ち勝たられている。負けてしまっているわけですけれども、22節を見ると、本当に短い期間なんだよと、年の経た方が来られる時の言葉までなんだ。ということであります。で、続けて、彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。十本の角は、この国から立つ十人の王。彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。はい、今読んだところは非常に大切な箇所です。これからの世界に行く末を詳細に知ることのできる貴重な予言。この、今読んだ箇所ですね。25節まで、なんですけれども、その23節から25節までは、黙示録の13章で詳しく明らかにされています。この第四の獣もローマ帝国ですけれども、もちろん帝国としては滅びました。けれども、足と足の指、特に 足と足の指のところが粘土と鉄で混じり合っている。つまりその影響が残っているということです。そしてその影響が残っているところで、今度は全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕くという全世界を支配する国が出来上がるということです。世界統一化が行われるということです。そして十の角、これが十人の王、つまり世界が十の区域に 分かれるということです。もうすでに私たちはちょうどローマの、あったところにヨーロッパ、そこで EU として出来上がっています。経済の領域だけの統一ですけれども、今は政治統一も彼らは目指しています。そして今は世界各地で同じように、統一化が活発になっています。以前、去年ですね、去年の G8 で米ドルに代わる世界共通通貨ですね、もうすでに硬貨もコインもできています。こういう感じで世界が10に分けられる時が近いと考えられます。で、その一つから反キリストが現れます。で、彼は名の知られない人で不意にやってきます。光源を使って勢力を得ます。そしてその10の地域のうち、区域のうち3つを自分のものとします。そして最後に全世界を足元に、自分の足元に置いて自分が世界総統になるというシナリオです。ですね。今のが23節と24節の説明でした。この25節の説明です。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時、二時と半時の間、彼の手に委ねられる。この委ねられるっていうのはつまり勝利するっていうことですね。さっき見た角が勝利するわけです。はい、意図高き方に逆らう言葉というのがこの小さな角、この口ですね、ありましたね。それを表しています。口なんですよ。言葉を通すんです。それによって彼は支配をします。最後は神に対する冒涜によって、現れるわけなんですけれども、それによって世の終わりが来るんだということです。これから気をつけなければいけないのはこの言葉です。表現の自由という概念はですね、近代になって現れましたね。民主主義、他の制度よりも、政治制度よりも優位にあると考えられる時代に私たちは生きているわけです。ちょうど鉄と粘土が混じり合ったようなと。そのような状態の時、何が強いかといったら言葉なんですね。でも言葉というのは非常に厄介なものです。ヤコブが言いました。舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい。あのように小さな火があのような大きな森を燃やします。で、終わりの日に偽教師が出てくることをペテロとユダが警告していますが、ペテロが第二の手紙でこう言いました。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありません。ユダも同じく、夢見る者たちであり、肉体を汚し権威ある者を軽んじ、栄えある者をそしっていますと言ってるんですね。言葉なんですよ。そしりなんです。それが神に対してまでも行われるというのが、この世の終わりの姿なんです。ですから今の時代を見るとですね、私が非常に嫌に思っているのが、マスコミの力です。まるでマスコミが一番大きな政党ではないかなと私は思ってしまいます。民主党でも自民党でもなく。マスコミの論評で世論が動き、そして政治家が反応して日本の政治全体の舵取りをしているような状態ですね。そして今の政治家は口がうまい人が政治家になっています。例えばオバマ大統領、演説のうまさが特徴で、それで大統領になりました。イランのアフマディネジャド大統領も、あの口のうまさで貧しい人から支持を得てますけれども、イスラエルとアメリカに核ミサイルをぶち込もうと公言してはばからないんですね。そして私たちがこれから覚悟しなければいけないのは、イエス・キリストの教会が他のテロ団体と同じように危険質を持っている存在としての攻撃を受けると思います。差別的である、排他的である、非寛容だと。私たちは言葉の巧みさによって生きているのではありません。真理によって立っている教会です。でもそれを迫害するんですね。で、この時と法則を変えようとするとあります。これまでにあった秩序を変えようとするということです。12章に反キリストについて、どんな神々にも心にかけないというふうに書いてあるんですね。既存の宗教、風習、習慣、従来の価値観、すべてを変えようとします。で、私はですね、もちろん日本人の人が偶像礼拝を離れて、誠の神に立ち上がってくださることを願ってやみません。 神社や寺ではなくて教会に通う姿、特に正月ですね、神社ではなくて教会に通う姿を見ることができたら素晴らしいなと思います。けれども、キリストの福音によって心が変えられることなしに、神社や仏教、寺院、他の日本の伝統を変えてほしいとは思いません。これまである既存のものに不満を抱いて何か変革しなければいけない、チェンジだという言葉、私は不安を抱くんですね。なぜかというと、真理というのはチェンジではないからです。チェンジされたら困ります。神の真理はどんなことがあっても変わりません。そしてこの真理によって世界が秩序を保っています。西暦に現れています。 BC が Before Christ、 そして AD が Anno Domini。 Before Christ というのはキリストの前ですね。そして Anno Domini というのは主の以後、つまりキリストを境として歴史を見ているのが私たちであります。ところがこのような秩序に対して不満を抱かせて、神の権威ではなくて人間の権利を強調し、人間を高慢にさせて既存のものをひっくり返そうとする動き、これが反キリストが行うことであります。そして一時、二時、半時という期間、これが予言の時間表を理解するのに非常に大切な期間です。時というのは1年です。足すと3年半です。で、これがダニエル書の後半に何度か現れます。で、9章の27節では70週の半週として現れます。つまり3年半です。そして、黙示録にも現れます。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじるとあるんですね。または獣は傲慢なことを言い、汚し事を言う口が与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。42ヶ月、3年半ですね。そして他にも1260日の間予言するという言葉、この1200、これ3、計算すると360日を1年とすると、3年半ですね。そのように3年半が出てきて、イエス様がこの期間をこう言ってます。世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。英語だったら The Great Tribulation、 大患難があるからです。この期間ですね、これからもダニエル書の中で見ていきます。では26節、しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされる。この反キリスト、世界を荒廃へと至らしめますけれども、本物のキリストが偽キリストに裁きを下すわけです。テサロニケの第二にこう書いてあります。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。で、黙示録にはこう書いてあります。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方、これがキリストです。その軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わすために、惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。ハレルヤです。そして27節、国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従するということで、反キリストが滅ぼされた後に、御国が建てられた後に、聖徒たちが統治を委託されるわけです。今の時代、異邦人の時代は、バビロンの王、ペルシャの王、ギリシャの王、ローマの王、そのような大国が統治していたわけですけれども、終わりの日は神の国を聖徒が統治します。そして私たちが統治するということを聞くたびにですね、私自身も思うんですけど、おこがましいなと、なんで私たちが統治できるんだこの世界をと思うんですけれども、私たちが統治するというよりもキリストにあって統治するわけなんです。イエス様が ご自分の父によって自分が動いていることをお話になりました。ヨハネの5章の19節なんですけれども、子は父がしていることを見て行う以外は自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。つまりキリスト者として、キリストが行われること、言われること、キリストが裁かれること、これらを見ながらそのまま行っていくということであるわけで、私たちが何か王様一人で何かをするということではなくて、むしろ私たちのうちにおられるキリストが私たちを通して神の国を治められるということですね。で、28節、ここでのこの話は終わる。私ダニエルはひどく怯え、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めていた。顔色が変わるほど恐ろしくなりました。解き明かしを聞いたらなおさらのこと恐ろしくなりました。でも心に留めていた。今はわからないかもしれないけど、後にわかるかもしれないと思って心に留めてるんですね。で、思い巡らすんです。で、このように心に留めた人の話、聖書に、出てきますけれども、ヨセフが夢を見た時のヤコブです。太陽と月と星が自分を不死を拝んでいると、ヨセフは言いましたけど、ヤコブ叱りましたけれども心に留めていた。ヨセフがエジプトの総理大臣になっている姿を見て、あ、こうなったんだって分かったわけですね。イエス様の母マリアも同じです。イエス様が、少年イエス様が神殿で学者と話しておられた時に心配していた両親が叱りました。けれどもイエス様はこう言われました。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですか。意味が分からなかったんですけども、母はこれらのことを皆心に留めておいた。もちろんマリアはイエス様が復活されたその後も弟子たちの間にいて祈っていた姿が一章に書かれています。だから彼も彼女も分かったんですね。ですから私たちも同じようにですね、これからどうなるのかって分からないときに、また神の約束がこうあるのにその兆しが一向に見えない、でも約束されたのは神様だから、何かそうなるんだ、何かそうなるっていうか、その約束通りになるんだ、でも今全然わからない、そうやって思い巡らしていく時間があっていいと思います。神様は必ずその奥義を明らかにしてくださいます。ということで、長くなりましたが、異邦人の時とその姿、そして御国の到来の予言を読みました。異邦人の時には苦難がありますけれども、報いを必ず神様が行ってくださいます。その中間期に私たちがいるわけですね。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このように詳しくあなたはこれから起こることをはっきりと示してくださったことをありがとうございます。この小さな角が出てくるということをはっきりと見ることができました。天のお父様、これを本当に目を覚まして見ていなければいけません。なぜならば世の誘惑は強いからです。私たちは世を見ていたら本当にその中に巻き込まれてしまいます。けれども天のお父様、私たちが本当に今見たように生徒たちに御国を受け継ぐ時が来たのだという、その約束を持ってしっかりと神の御国を見据えながら歩んでいくことができますように助けてください。お願いいたします。天のお父様、御国が来るまでには苦しみがあるとパウロが言いましたけれども、私たちがこの肉との戦い、そしてこの世との戦い、悪魔との戦いがあります。しっかり戦い抜いてキリストにある勝利を自分のものとして生きていくことができますように助けてください。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。